ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月11日、北朝鮮問題に関する日本を中心とした最近の動きについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
このところ、日本とアメリカ、日本と中国、そして日本と韓国との間で、北朝鮮問題、あるいは6者会合の再開という問題についての協議が進められております。そういう中を、そういう機会を通じて、日本の北朝鮮に対する姿勢、あるいは6者会合に対する姿勢というものが再確認されていると言ってよろしいかと思いますが、最近のもので言いますと、7月6日に訪米中の杉山外務省のアジア局長、アジア対応州局長がワシントンで国務省のキャンベル国務次官補、東アジア担当の次官補でありますが、と会談をいたしました。そこで南北対話、そして米朝協議、そして6者会合再開と、そういうステップを踏む、いわゆる3段階案との形で進める方針というものを日本とアメリカとの間で確認するということがございましたし、同時に杉山アジア対応州局長は、拉致問題を重視する日本の姿勢というものも確認をいたしまして、当然のことながらキャンベル国務次官補は、そうした日本の立場に十分なる理解というものを示したということになります。またこの日米協議に先立つ7月4日には、松本外務大臣が中国を訪問して、中国の楊潔チ外交部長外相との間で日中外相会談を持ちました。そこで松本外相は、韓国が求めている非核化に関する会談、南北会談というのがまず進展して、そして6者会合の再開につながるということを期待しているということを述べました。北朝鮮が南北対話に応じて前向きの対応を取ることが非常に重要でありますので、そうした点で中国が北朝鮮をそういう方向に導いていく役割というものを期待しているということを述べまして、中国側も南北対話、そして米朝協議、そして6者会合の再開という、そういう3段階で進めようとしているということについて確認をいたしました。 日本側は当然、拉致問題ということについての、中国側の協力も求めたわけであります。さらに6月30日には東京で第11回日韓時間戦略対話というのが開催されました。外務省の笹井外務事務次官と韓国の外交通商部の第一次官でありますパク・ソクワン次官との間の協議ということでありますが、そこでも6者会合再開のためにもまず南北対話というものが重要であるし、さらに同時にですね、北朝鮮が非核化に向けた具体的な行動を取るということが重要であると、こういう点について日韓両国は一致を見ました。このように6者会合の再開に向けてまず第一に南北対話、非核化に関する南北対話というのが開催され、そして米朝協議を経て6者会合の再開に至るという、そういう道筋についてはもう今日本、アメリカ、韓国、中国すべて一致しているということになろうかと思います。まずは南北対話がしたがって開かれることが一番重要でありますし、その時期がどうなるかということが注目をされているところでありますが、7月の終わり23日からは ASEAN の地域フォーラムが開催されます。韓国の、キム・ソンファン外交通商部長官外相はすでに、その機会に南北の外相会談というものが持てるのであれば、それを開催したいということを明らかにしておりますので、この ASEAN 地域フォーラムが一つのきっかけになるかどうかということが今注目を集めております。もし南北対話、非核化に関する南北対話というものが実現をし、そして米朝協議を経て6者会合の再開ということになりますと、当然のことながら日本もその6者会合の枠内での日朝協議というものを積極的に進めていくということになろうかと思います。2008年の8月合意からそろそろ3年が過ぎようとしておりますが、この間拉致問題についての進展がないということを踏まえましても、6者会合が再開をされますと、その中で日朝協議を進め、そして拉致問題の進展というものを考えると、そういう方向に日本も動いていくものと考えられます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、増本瑠美子さんの事案についてご説明します。増本瑠美子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、増本さんは市川修一さんと吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま消息を絶ちました。当時24歳でした。市川さんと一緒に増本さんも拉致されたことが明らかになっています。北朝鮮側は、増本さんは1979年7月20日に市川さんと結婚し、1981年8月17日、心臓麻痺によりファンヘブクとリン酸群にて死亡したとしています。しかし、増本さんは、 1978年から1979年10月まで、帰国した他の拉致被害者と生活していたことが明らかになっており、少なくとも当時結婚していた事実はありません。増本さんの死因についても、北朝鮮側の説明には疑問があります。増本さんの検視をしたとする病院の医師自らが、死亡事故の前の半年間に、接待員と一緒にいるところを1、2回見たことがあり、印象としては健康状態も良かったと証言しています。死亡したとされる日の前日の夜にも、増本さんは普段通り食事をしたという招待所関係者の証言もあります。このように、若く健康で既往症もない増本さんが、何の前触れもなく心臓麻痺で死亡したというのは、いかにも不自然であり、北朝鮮側の説明の信憑性を疑わざるを得ません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、増本さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は、調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、増本さんの死亡を確認する証拠は、何ら提示されていません。日本政府は、増本留美子さんを含むすべての拉致被害者が、生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、増本留美子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で、自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。今回は昨年9月に収録したメッセージと、本年5月8日に東京で開催された、生きているのになぜ助けられない、すべての拉致被害者を救出するぞ、国民大集会における訴えを続けてお届けします。
京子、兄貴だけど元気で暮らしてますか？33年経ちましたけど、未だに助けてやれずすまないと思ってます。京子がいなくなった時に、能さんが6つの時でしたので、今年で39になります。東京で一人で元気に暮らしております。能さんのことは心配せずに、家族も元気でおります。そしてお母さんも今年で87になりました。体は元気ですけど、膝が悪いので、なかなか自由な動きができませんけど、日常生活には達して支障がないので、まだまだ元気でおれると思います。京子も体に気をつけて元気で暮らしてください。そして、のぶさんの下に女の子が一人おります。この子は、京子は知らないけども、今年で27になります。けいちゃんといって可愛い女の子ですので、京子が帰ってきたら、女の子同士、また楽しい話ができると思いますので、楽しみにしておってください。そして、体には気をつけて、病気せずに頑張ってください。私ども家族も、みんなで力を合わせて、何とか一日も早く日本に帰れるように頑張りますので、それまでは元気でおってください。兄貴からです。
松本です。妹が拉致されて、ちょうど横田さん、めぐみちゃんと一緒ですけども、34年経ちました。 この34年間本当に、まあ私ども、本当にその、なんと言いましょうか、皆さん方が想像しにくいような生活をずっと送ってきまして、まあいろんなことをやりながら、妹はどこにどうして暮らしているのかなと、そんなことを思いながら、今日まで来、そして34年の長い年月が本当に過ぎ去ってしまいました。妹が北朝鮮に連れて行かれた時は29歳。現在は63歳です。北朝鮮で暮らしている方が長いんです。人はいつかは必ず死んでいきます。しかし、生まれてくる時には何かの目的を背負って生まれてくるんだろうと思います。わずかの間でもいい、短い間でもいい、この日本で妹が幸せに暮らせる日が来ることを望んでおります。ぜひ皆さん方の力をお借りして、一日も早くこの問題が解決することを願っておりますので、どうぞ最後までお力添えをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんのはじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンのいちご白書をもう一度をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、 拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 81-3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。